泉です。
未来です。いつ未来の二人ごと。この番組は北欧ポスターとヴィンテージ雑貨のお店いつ未来ホームを運営しているデザイナーの二人がお届けしています。
はい、今日はお便りをいただいたのでそちらのご紹介から始めます。ラジオネームピアウィンドさん。ポッドキャストで偶然の出会いで聞き始めました。お二人の声のトーンやお話が心地よくて聞きながら寝入ってしまうので何回も繰り返し聞いてしまうことになるのですが、北欧がなんとなく好きで目に留まりました。私はもう子育てが終わり孫も3人、お二人の親御さんの世代かもしれませんが、未来や夢のあるお話だったり私の経験していない世界のお話を楽しく聞かせていただいています。私は楽しみながら挑戦中のこともあり、今は健康に充実した日々を送れています。いろんな状況下、人生にはアップダウンがありますが、プラスマイナスゼロとなるようにできている気がします。お二人を応援するような気持ちで聞いているので、ドキドキ更新していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもなんだろうね、その楽しみながら挑戦中のこと。
なんだろう。
素敵。
うん。
言いたい。子育てが落ち着いて自分の時間が持てるようになった時に言えるようになりたい。
あ、
人生にはアップダウンがありますがプラスマイナスゼロとなるようにできている気がします。
いいの？
ねえねえねえ。
これ結構心に留めておこうって思っちゃう、
うん、
なんかあった時とかにね。でも私もなんかそんな弱輩者で弱輩者でっていう日本語あったのか分からないけど、変だけど、でも思うなって思う。なんか悪いことがあった時は、なんか、あ、今マイナスの時だって思って、プラスに戻る時を待ったりする。
そうだね。
そう、なんかその話、その辺の話をちょっともっと深掘って聞いてみたかった、お便り。
ねえねえねえ、うん。私も自分のラジオを聞き返してて、寝ちゃうんだよね。この気持ちがすごいわかる。不定期更新ですが、また更新していくので、はい、よろしくお願いします。でも最近本当に人が雑談してる動画をずっと聞きながら寝落ちするっていう日々を送ってて、
へー、
うん、なんかすごい救われる。なんか今日はそういう取り留めもない会話を2人でしたいなと思ってふふってなれたらいいなと思いながら普段の2人の会話ができたらなと思います。最近自分がね、あいみょんだったらって考えてたの。
面白い、うん、
妄想してたの。別に全然あいみょんと関係なくラジオ聴いてる時にちょっといい曲が流れたの、
うん、
あ、これすごいいい曲と思って YouTube で見たら、
うん、
なんか PV がなかったの、
うん、
あの画像だけずっと動かない画像、静止画があって音楽だけ流れてるってなったので、私あいみょんだったらってそこで考え始めたの、それを見て。
最後まで聞くわ、
うん、で私あいみょんのこと全然詳しくないから、うん、本当にイメージだけで勝手なことを今から言うんだけど、
うん、
私もあいみょんだったら PV 作りたくないなと思ったの、
うん、
なんか音楽は音楽として伝えたいなって思って、
うん、
映像表現をつけずに音だけで届けるって思ったの。でそれで不思議じゃない、あのアイドルとかだったら PV 作ってそれ本当にプロモーションだし、
うんうん、
作る理由は分かるんだけど、
うん、
音楽を作ったら必ずプロモーションビデオを作らなきゃいけないっていう、
うんうん、
なんか文化が出来上がっちゃってるじゃん、
うん、
だから作りたくない人ってもっといるんじゃないって思ったの。
確かに作りたくない人いそうだよね。
そう、私は音楽がやりたいのにってなりそう。だったらなんか弾き語りしてるところだけでいいってなっちゃいそう。
確かに。
なんかこの文化ってなんだろうって考えてた、
うん、
PV ってなんだろう、
え、面白い、
うん、
泉の言う通りさ、曲だけ聴いてくださいみたいな人はさ大変よね。
ね、生きづらい世界だなって
思う。ねえねえねえ、やりづらそう、
うん、音楽一本で生きていきたいんですみたいな、
うん、
気持ちじゃいられないんだな。
なんなんだろうこの文化、面白い。
ね
あいみょんは何だったの？
なんか音楽一本で生きていきたい人イコールあいみょんみたいな概念化したもの。
概念あいみょんではないよね。
あいみょんではない何か。最近コンビニで気になった本があって、
うん、コンビニで、うん、
どのセブンにも置いてあって気になりすぎてアマゾンで買ったんだけど、
アマゾンで買ったな結局
あのね、60歳過ぎたらやめて幸せになれる100のことって本なの。
え、気になる。
そうで、ちょっと恥ずかしくてアマゾンで買ったのでアマゾンで調べたらその60歳過ぎたらシリーズがいっぱい出てて、
やめる以外にも何かあるの。
60歳過ぎても変わらないねと言われるための100のこととか、
うん、
60歳から始めて人生が楽しくなる100のことっていうのが出てて、でもね、ダントツでこのやめて幸せになれることっていうのがもうレビュー数が全然桁違いに多いの。
へえ。
なんか前ラジオでやめてよかったことみたいな、
うんうん、
テーマで話したのがやっぱ私たちのラジオでも一番聞かれてる回なんだけど、
うん、
なんか気になるテーマなのかなと思って、その
、世の中で注目されてるテーマだ。
あ、タイトルにまず惹かれたのと、
うん、
表紙に何個かそのやめて幸せになれることが箇条書きされてるんだけど、
知りたい。
人と比べて生きないって書いてあったの。なんか私の中で60歳過ぎたらもう人と比べたりしないのかなって思ってたんだけど、
わかる、うん、今ちょっと、ね、同じこと思った、うん、
すごい身近に感じたの。あ、60歳になってても人と比べてていいんだみたいな。
あ、いいんだって、うんうんうん、
いいんだっていうか比べるんだなみたいな、
うんうんうん、
っていうのでまだこの弱敗者、うん、
使ってる
弱敗者が人と比べててもいいんだなみたいな。
あ、
で印象的だったやつ、うん、ちょっと何個か紹介したいなと思って、
はい、
年賀状をやめるっていうのがあったんだけど、
うん、
そのやめ方が書いてあったの。
年賀状のやめ方。
そうそうそう、なんか今年でもうこの年賀状最後にしますって、今までありがとうございましたみたいな最後の年賀状を出して終わらせるっていう方法があるんだって。
あ、
でその例文とか理由の例とかも書いてあるんだけど。
あ、理由もあるの。
あ、そうそう、定年退職するのでとか、就活終わる活動する、うんうん、年になってきたのでそろそろ年賀状は最後にさせていただこうと思いますみたいな。でも年賀状じゃなくてもちょっとメールとか電話でお付き合いいただけると嬉しいですって言って、電話番号とか SNS のアカウントとかを書いたりするのって、
うん、あ、なんかいい流れだね。なるほどね。
そうそうそうそう、なんか年賀状っていう文化を一旦やめるっていうので、あ、新しいなと思って。
うんうんうん、面白い
ね。面白いよね。
うん、よかった、ちょっとポジティブだったわ。
ね、
うん、
財産を残さない
あ
っていうのが書いてあって、
うんうん、
子供が2人以上いる人だったら逆に財産があることで揉めて兄弟仲が悪くなるっていう可能性もあるから、最低限の分だけ取っておいて、
うん、
残さないっていうことが兄弟仲が円満でいられるようになる方法でもありますって書いてあって、
うんうん、
なんかちょっと驚きだった。
あ、確かにそういう視点もない、なかったよね、
うん、なんかのたくさん残してあげようっていうのが、うん、そういう気持ちが普通なのかと思ってたの。
あ、なるほど。結構ちゃんと60歳ならではみたいな感じだね。
そう、
もし財産があってもなんか、うん、使い始めて楽しい年みたいなさ、その、
うんうん、
なんていうの、残さないで楽しもうっていう気持ちにさせるのにちょうどいい年だよね。そうそうそう、60歳ってきっと。
そう、なんか海外旅行に行ったりとか、そういう自分のために使いましょうって書いてあった、
うんうん、ああ、やっぱそうだよね、うん
うん、なんかやっぱ持ってるものをどんどん減らしていきましょうっていうのがあって、
うん、
で物を捨てるのもそうだし、あとなんかフリマのアプリのやり方とかも書いてあった。
へえ。
なんか実際自分の親に言いたいなって思ったやつがあって、
うんうん、
その60歳になると大体子供とかも巣立ってってるから部屋が空いてる、
うんうん、
から今自分の家で高いところに収納してるものは全部下ろしちゃって、今のうちに、
お
ー、その空いてる部屋に、そこは汚くなっちゃってもいいからそこに収納しましょうって いつ腰をやっちゃうか分からないから、
うんうん、
そのリスクを減らしましょうみたいな。
へえ。
一回やったらもう、
あ、腰？
腰、
うん、
腰大事だと思ってるから、
うんうんうん、
なるほどなって思って。
なんかさ、最初のさ、表紙に書いてあった話みたいな感じで思ってたから、うん、結構、うん、超実用的だね。
そうなの。
なんか思ってるより自分が想像できないことが多くてびっくりした。まあそうだよねとかっていう内容かなと思ってたら、うん、そんなことなかったわ
ね。
うん、
面白いな。
うん、面白い。それを先に読んでて今のうちにできることとか知っといた方がいいことがあるのかなと思ったけど、結構ちゃんと60歳が使うものだなと思った。
うんうんうん、なんか心構えかと思ったけど、
え、そうそうそうそうそう、今から できることとかが あるのかなっていう、まあ、あるのかもしれないけど、
うん、
なんかすごいね、めっちゃ考えられて作られてるね。
そうなの。なんかちょっと一人の人間としてもっと身勝手に生きていいんだなって思った。
あ、うんうんうん、
これを読んで、
うんうんうんうん、
なんかお金のことも自分で好きなようにお金も最後使って使い切って終わりましょうとか、
うんうんうん、
他にも家事を自分がしなきゃって思い込まないで、その夫にもできるようにしてもらうとか、あとは、なんだろう、見栄を捨てる。
確かに、もうちょっと身勝手に生きていいんだなって思う、身勝手にっていうか、自分のために生きていいんだなって。
うんうんうん、
でもなんか前向きだね、その本がさ、明るくない？なんかそんなに明るくさ、
60がまだ途中ってことなんだよね、多分。だいたい85以上くらいまで生きる、
うんうん、
っていう想定で60のうちにしてそのやめたらいいことっていう感じだから。
ああ、まあそうだよね、60歳若いもんね。
そうそうそうそう、昔思ってた60歳とやっぱ違うから。
違う。面白い。
そんな感じの面白かった一冊でした。
K-POP のアイドルの動画を見てて、討論ゲームみたいなのをやってたの。その時になんか、その動画の中で、お尻は一つか二つかみたいな。
あ、
で、お尻は一つじゃないみたいになってたの。でもなんか一人が、いや、お尻は二つでしょみたいな。だって、別々に動かせるから二つだよねみたいな言ってて。みんな、えってなんの
別々動かせる。
その子は多分自分なんか特別だと思ってなかったっぽい。なんかだからみんなは動かんせびっくそこにびっくりしてて、えってなって
。しんちゃん好きな動物の話をしたいなと。
好きな動物の話？
エゾシカ好きじゃなかったっけ？
私？
なんか定期的にそう検索してるって言ってなかった？
ああ、エゾシカじゃない、あれあれ、ヘラジカ、ヘラジカ。ああああああ、
なんでヘラジカが好きなのかを話してほしいなと思
う。あー、え、大きいからなんだっけ。なんかさ、逆もいるんだよね、恐怖症の人。多分大きい、
いや怖いよ。
あ、怖いと思う。
え、私結構未来にそれ聞いて検索してゾッとした。
あ、そうなんだ。
うん、結構怖かった。
写真でも、
写真でもなんか人とサイズ感が比較してるような画像だったんだよね、うんうんうん、めっちゃ怖かった。
ああ、じゃあそれだわ、うん、そう、私もなんかね、なんでこんなに大きいのみたいなのを、うん、もうただ単純に楽しんでるだけ。だからクジラの写真とかも、クジラと人とか、動物園行っても大きい動物の方が好きかも。
未来は動物園行くと年齢見るんだよね、必ず。私より年上だっていつも言ってる。新しい見方だなって思った。
ほんとそれで、動物だけじゃなくって建物とかでも、つい今住んでるところがちょうど同い年なの、
うんうん、
とか、なんかそういうのをすごい感じちゃう。ただそう、大きいっていうだけかも。なんか小さいものにはでも感じないんだけど、普段の生活で多分自分より大きいものを見ないじゃん。小さいものはさ、いっぱい見るじゃん、
うんうんうんうん、
だから小さいものになんか不思議は覚えないんだけど、大きいもの見たら、あ、この地球は自分たちだけじゃなかったんだ、やっぱり、みたいな気持ち。だから好き。
え、じゃあゾウとかでもいいってこと？
あ、ゾウ大好き。
なんでヘラジカなんだろうって思ってたの？
あ、ヘラジカは多分よくある鹿の形、
うん、
なのにでかいからびっくりするっていう感じかも、うん、でも動物、あとなんかトナカイを初めて見た時に、
うん、
ポキポキ関節が鳴るの、歩くと、なんか関節がの形的になんかもう歩くと鳴っちゃうのって、音がかっこよかった、パキパキパキパキパキって。
面白い。
え、そうだよね。ね、
さ、音聞く人いないよ。でも
そこの看板にそのトナカイの特徴はこうみたいなのをちゃんと書いてくれてて、それが書いてあったから注目してみた、
うん、あ、看板ちゃんと読むんだよね。
あー、読む、読みたくなっちゃう。なんかさ、前回のさ、感性の話みたいな感じでさ、
うん、
なんか読まないと何を見ていいか分かんなくなっちゃうかもしれない。読みたいのもあるんだけど、読まなくても楽しめる人は読む必要ないだろうなと思う。だから読んで、うん、なんか、うん、どこに注目すればいいかを知りたいみたいな感じかもしれない。だから読んじゃう。でもこの間ね、みなとみらい行ったんだけど、
うん、
ワールドポーターズの中にふれあい動物園みたいなのができてて、
うん、行きたい。
怠け者がいたの。
え、
そう、それすごい言いたかった。そうそうそうそう、怠け者がいたの。
え、でも私怠け者本物見たことあるかな。
で、私もね、多分なかったかも。なんか
そう、意外といないよね、動物園。
いないよね、いないよね。
結構怖くない？
でかかった、
本物。
うん、うん、でかかった。
ちょっと手が長すぎるんだよね。
あ、わかる。指長いよね。
あ、そう、なんか爪みたいな、なんか、
うんうんうん、
ちょっと怖いんだよね。あの、あ、猿とか結構怖いんだよね。あの、人間に近い猿、
うんうんうん、
結構怖いの。大阪の天王寺動物園かな、
うんうんうん、
大阪の動物園行った時に、もう本当に体育座りしてるオラウタのおじいちゃんがいて、本当に人だと思って悲鳴上げちゃったの。忘れられない。あ、やっぱ近いんだなって思った。
びっくりしちゃったんだ。
びっくりしちゃった。なんか人が檻に入ってる。で、すっごい哀愁漂ってて、なんかもう絶望してたの、その、諦めてたの、人生を。すっごい怖かった。
私も、どこだっけな、母さんかな、あの、なんか上にある、猿山みたいなのがあるんだけど、なんかずっと爪見てる、なんか、チンパンジーみたいなのがいて。
ギャル。
マジギャルみたいだった。ずっとこうやってんの。人間みたいだよね、本当に。
面白い動物の話してる。この間シーパラダイスで行ったら、
うん、
リュウグウノツカイの、
うん、
頭だけの剥製があったの。
あ、
でも大きいの、大きいの、人の頭より大きい。
あ、そうなんだ。
結構怖かった。でもリュウグウノツカイも結構定期的に動画探して見ちゃうんだけど。
なんで、なんで。
あー、なんか千と千尋っぽい。
あー、
うん、
わかる。あれはなんか綺麗だよね、ちょっと神秘的で。
そう、でも頭だけだとやっぱ怖かった。
でもね、今クジラとかヘラジカはなんかそのかっこいいで盛り上がるんだけど、うん、ウミガメはちょっと怖いかもと思って。
ウミガメなんだ。
そう、そもそもなんか海中が怖いからダイビングはできないんだけど、うん、もしダイビングしてウミガメに遭遇しちゃったら、私多分すっごいパニックになっちゃうかも、うん、
あ、
怖くて。檻の中だから平気だわ。何でもそうだよね。え、檻ってさ、すごくない？あるかないかですごくない？
なんか、動物園行った時に、その檻の仕組み、なんか、その動物によってさ、作り違うじゃん。部屋が違うじゃん。
うんうん。
なんか、これなので逃げないの？とか思いながら見てる。
あ、わかる。てか、猿。
これはこのくらいでいいの？とか、猿とか飛んだら出てっちゃいそうなのに。
え、あんなのさ、余裕での飛び越えられるよね。
ねえねえねえ、なんで出ていかないのかな。
本気出したらさ。
そう、本気出したらみんな。
今思ったのが、北海道行った時に熊牧場みたいなのがあって、普通にヒグマなんだけど、うん、熊ってさ、マジで怖いの。あの、
怖い
怖いじゃん。
怖い。
で、柵あるんだけど、熊木登れるし、いや本気出したら飛び越えられんじゃないみたいな感じなの。なんかすごいちょっと不安になっちゃった。なんかやっぱ自分の本能なのか、なんかある一定のライン超えると、あ、怖ってなるんだよね。なんか、それまで平気だったのに、すごい、それもすごい面白いなと思った。本能だね、感じる、うん、危機感。
クジャクも怖いもん。羽根広げられると結構、あ、怖いの分かったからっていう。
もう十分ですってなる。 動物の話は緩いわ。
先週ね、
うん、
子供の習い事待ってる時に、一緒に習い事待ってるお母さんに初めて話しかけられて、
うんうん、
いきなり妊娠してますかって聞かれた。
やばいね。
なんかびっくりしすぎて、してないですって言ったの。
うん、
気まずいじゃんそんなの、
うん、
その日たまたまワンピース着てたから、もう全然最近買ったワンピースなのに、あでもこれあの妊娠中によく着てた服なんですよねって言って、
優しさ、
うん、そしたら素敵な服ですねって言われた。プリントダイアリーさ、最近つけてる？また。
あ、つけてないな。やっぱああいうのってなんか必要があるときにつけるんだよね。
何の必要？
あ、もうなんか私毎日何してるんだろうみたいな、気分が落ち込んだときに自分の気持ちを整理したりとかするときとかに使いたくなるから、今は結構毎日あれしてるこれしてるみたいなのが自分で把握できてたりとか、例えばなんていうの、人への感謝ができてないかもしれないみたいなときのチェックリストみたいな感じでも使ってたりするの、
うん、
でそれが、あ最近別にできてるなと思うから、それも使わなくていいかなみたいな感じのモチベなのかも。
あ、じゃあいい状態にい
る時は
使わないんだ。
そうなの、そうなの。なんでなんで、
最近なんか悪い状態に私がいたから、プリントダイアリーを久しぶりに再開したら、
あ、やっぱてか一緒だ、そうだよね、一緒だね、
うん、やっぱ悪い時になんか振り返りたくなる。
うんうん、
なんかエマワトソンのカバンの中身っていうのを、
あ、うん、見たことある、ボーグのやつ、
それの最新版が出たの。
うん、気になる。
そうで、なんか本に必ず書いてて、楽しかったこととか、親切になれたこと、親切にしてもらったこと、満足したこととかを書き溜めてるんだって、ずっと
内容一緒だ。うん、
だからそれを見て、あ、 やろうと思って、
なんか今聞いたら私もなんか別に元気な状態でもやった方がいいかもと思った。なんか
そうなの、そうなの、
うんうん、大事だわ。
元気じゃない状態に始めると、なんか何に感謝していいか分かんなくなっちゃって。
そうなんだ、うんうん、
そのくらい、そのくらいもう
落ちてたんだ。
なんでこれはこうなのみたいな、なんか、なんか被害者モードに入ってたんだけど。毎回そういう時にネットで調べるの、感謝の方法みたいな。
おー、面白い、うんうん、感謝の方法、うん、
で感謝の反対語ってわかる？
感謝の反対、
反対語っていうか反対の気持ち、
当たり前。
そうなの、すごい、
やった、
すごい。そう、なんか当たり前って思ってるから感謝ができない、
うんうん、
でいつも出てくるんだけど、
うん、
なんかそれだと納得できなくて、もう自分が能動的になってる時以外は全部感謝だなって思ったの。
すごい境地だね。うん。自分が能動的になってない時以外
は、周りが何かやってくれてる上で今が成り立ってる。
あ、そういう意味か。なるほど。確かに。
だからそれは全て感謝しなきゃと思えるようにやっとなって。
へえー、うんうん。それさ、でもさ、気づくのめっちゃ難しくない？う
ん、なんか最近運動会があったんだけど、子供の、
うんうん、
先生たちと役員だけでも100人くらいで運営したんだけど、
うんうん、
これを自分が多分座って見に来るだけの人だったら何も思わなかったんだけど、
うんうん、
なんか参加して能動的になってるから、これ当たり前じゃないなってすごい感謝だなって思った。
あ、社会科
研、運動会がそうできてることに、
うんうんうんうん、
それをさ、日々さ、でももう本当幼稚園の先生感謝って感じだし、
うんうん、そうだからさ、気づくのってさ、めっちゃ難しくない？自分がその立場にならないとね、
そう、気づけないの、
ね、気づくの難しいよね。
親切にしてもらったことっていうのも難しいし、親切になれたことっていうのも難しいの。
ああ、今なんか話したから、私泉になんか感謝の気持ち伝えてるっていうとすごい思っちゃった
の。そうなの、伝えるのが難しくて、
うん、
昔その感謝伝え上手の友達がいて、
うん、
私はありがとうしか言えないの。なんかもうありがとうばっかり言っちゃうんだけど、
うんうんうん、
その子は丸々してくれてありがとうってちゃんと言えるの。
うんうんうん、
もうそれだけでモチベーションが変わるの、
うん、
お店の予約取ってくれてありがとうっていつも言われるの。
うんうん。
ちょ、え、いいな、何々してくれてありがとうって、なんか絶対、なんかこれは子供に言えるようになってほしいなって思って、すごい、子供に待っててくれてありがとうとかすごい言ってる。
ああ、いいね、いいね。
うん。お弁当ピカピカにしてくれてありがとうと
か。ああ、嬉しい、それ。子供になったら嬉しい。今、感謝上手になりたい。
なりたい。
なりたいキャンペーン中なの。
なりたいキャンペーン中な。
なんか最近、私、わがままをしようと思ってるから、ちょっとそういうのあったかも。なんか、わざとそういう不親切なことをしちゃうみたいなのをあったんだけど。
うん、わがままと不親切は一緒、が一緒になっちゃってたってこと？
あ、そうそう。なんか親切にするの疲れちゃったみたいな。多分なんか相手が望んでることはわかるけど、なんかそれやったらちょっと疲れちゃうし、やんないみたいな。見て見ぬふりみたいな。けど、なんか、あ、やっぱ、あのね、あんまり気持ちよくないなと思った。ちょっとね、引っかかってるの。その、あの時やっぱしてあげればよかったなとか。
うんうんうん。
相手がこうして、してほしそうだったのに、なんでしてあげなかったんだろうな、みたいな。心狭いなっていう風に、なんか反省してて。でもその、なんか自分もわがままにならなきゃモードだったから、もやもやしてるけど、これが正解だから、私は間違ってないみたいな、その、自分を肯定しようモードになっちゃってたけど、やっぱもやもやしてるってことは、自分やりたくなかったから、親切にした方がそれは良かったよねっていう。なんか今話しててすごい思ったわ。親切にしよう。なんかその方がいいよね。当たり前みたいな、当たり前のこと言っちゃった。やだわ。え、いいこと。
当たり前だと思ってると、プラスアルファを求めちゃうなと思って。
うんうんうん。
なんかもっとこうしてくれたらいいのにとか、
うんうん、
なんかもっとこうしてくれた方が親切なのにみたいな思っちゃうけど、なんかもうその時点で親切にされてたなという。
プラスアルファを求める以前に、そもそもしてくれてること自体が親切
だったなということに気づきました。伊豆
を。逆にそしてあれだね。そしたらさ、なんかさ、求めた時にさ、気づけるね。
ああ、確かに。
うんうん。もっとしてほしいのに。って思った瞬間、立ち戻れるみたいな。うん、
はい、そろそろエンディングのお時間です。明けごとでは皆様からのお便りを募集しています。インスタグラムの DM、または Gmail にて受け付けています。Gmail アドレスは、明けごと0430。@gmail.com です。番組への感想、質問など、どんなことでも構いませんので、お気軽に送っていただけると嬉しいです。
それでは、今週も楽しみましょう。さようなら。
さようなら。